こんばんは。ですね、今日の出来事なんですけど、前回ちょっとね、オープニングトークで、ピッチカートミルクさんと運動の話をしたんですけど、ちょっと続報です。今日ね、奇跡的に、ケンタロス、リングフィットアドベンチャーを購入することができました。やった。Amazon でお昼に奇跡的にクリックできまして、まだ手に入ってません。明日到着します。明日てかもう放送時点ではもう手に入ってるはずなんですけど、これでですね、梅雨の時期がですね、雨が降ってウォーキングができないと。ちょっと小雨の時もですね、神さんに、あれ今日歩きに行かないの？なんて雨降ってるもん。みたいな理由は、運動を怠るという、なんか、あれですね。理由はできなくなったんですね。加えて、私は住まいする、山形はですね、東北ですから、冬場もですね、運動できないわけですよ。そこら辺の、その継続としての、運動を、まあ、ね、する理由をまず作るっていうのも大切なので、まだまだ品薄のようなんですけど、奇跡的に入手できました。一つだけ言っておきたいですけど、間もなくね、これ、なんか出荷体制も、スイッチの本体も、リングフィットアドベンチャーも、なんかどうやら、かなりの増産体制に入ってるんですから、転売、ダメ、絶対ということでね、メルカリですとか、ヤフオクですとか、アマゾンも、公式のね、アマゾンがチェックついてる、アマゾンのショップ以外の、マーケットプレイスですね。1万数千円ついてるんですけど、スイッチも3万6千円とか、まあ、ちょっと、ぼったくりなお値段がついてたりしますけど、我々ポッドキャストをやってる、ゲーム系ポッドキャストをやってる人間としては、もう、転売はもう、で、転売値段で買わないということをちょっと訴えていきたいんですよ。こうやって、少し追っかけられるのであればですね、抽選販売ですとか、まあ、先着の場合もありますけど、イオンあたりにあると、行くと、で、抽選もなしに突然買えたりする場合もあるそうです。諦めないで、ぜひちょっと追っかけてみてはいかがかなと思います。私、ケンタロスの、この、なんて、筋肉は裏切らないでしたっけ、に基づいてですね、いかに体が改造されていくか、なんですか、ちょっと、習慣づける、その運動というものを、頑張って、またやっていく、ウォーキングだけでなくてね、していきたいなと思います。暑い夏もですね、体力がないと乗り切れませんので、頑張っていきたいと思います。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第297回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイを今回は元にしないで、アストルティアン全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーとアクションゲームファンにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。今日ですね、ちょっとドラクエ10をしばらくちょっとドラクエの話とエキストラトークでちょっと濁しましたので、ちょっとですね、今回別ゲーの話をしたいと思ってます。そうですね、そう遠くないうちに喋りたいなーなんて思ってたゲームの話ですので、まあ、今週と来週にわたり、2週に続けてお送りしたいと思います。今日、トーク一緒に、楽しみたいなと思ってるゲストさんを呼びしましょう。 わらじ初登場、イコップさんです。どうぞ。
はい、こんにちは、イコップです。
よろしくお願いします。はい、はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして。いやー、ありがとうございます、お呼びいただいて。
ええー、俺としてはですよ。
はい。
イコップさんを、実はもう、お呼びしたかったっすよ。
いやね、僕もね、前からね、聞かせていただいてたんで、出れるっていうのはすごい嬉しいことなんですけど、まさかね、その最初がね、このゲームで話すことになるとはっていうのはちょっとびっくりですよね。
ね、タイトル今日見ていただいてわかる通り、今日はですね、ザ・ラスト・オブ・アス。今年、ね、発売する目玉ゲームの一つの、ラスト・オブ・アスパート2の話をしたくて、今日のドアラジは、ラストオブアスパート1の話を、まずはちょっと喋りたいなと。
うん、まあ、1って7年前ぐらいのゲームですね。
そうなんですね。PS3 で発売したゲームですので。
ね、びっくりしました。ドラクエと、ドラクエ8年やって、最近 FF とかもやって、
うん、
満を持してついに7年前のラストオブアスで呼ばれるっていうのはね、びっくりしました。まあ、楽しみです、
ね。まあ、きっかけがですね、いいうん、イコップさん、動画配信してらっしゃるじゃないですか。
うん、
その時に、うん、ラストオブアスパート2が発売して、ちょっと経ってからでした？すぐぐらいでした？
そうですね、多分。うん。そんぐらいです。もう、ちょうど一緒ぐらいのタイミングで
始め
ましたね。
で、実況配信で1をプレイして、リマスタードですね。PS4 のリマスタードのプレイをされてるのを、うんうん、私がちょっと、おっと思いましてですね。見たんですよ。うん、して、実はね、何回か追っかけて見てました。
ありがとうございます。
で、終わったのを見計らってオファーしたんですよね。
いやー、でもね、そんなに、じゃあ配信頑張っていきますってつもりじゃなくて、なんか一人でやってるよりね、なんか、配信しながらやったら面白いと思ってやってるだけなんで、
うん、
そんな大したもんじゃ全然ないんですけど、見てくださったとはありがたいですね。
いや、本当に。うん。ね、ちょっとまあ、これは本編始まってからの話しますけど、もうね、うん、まあ、オファーに至る話っていうのは、いやもう、この機会を逃すまいんですよ。出る機会に、機会、出るチャンスの1回目なん、出てもらうチャンスの1回目なんて何だっていいんですよ。
まあ、もうちょっとあったんじゃないですか、なんかもうちょっとあったんじゃないですか。
ああ、そうですか。ドラクエの変な。
バージョン効果出るぞとか。
他に、イコップさんが変なイベントやってるぞとか。
やってるぞみたいな。まさかね、ラストバス、そう、最初にケンタロウさんからね、なんか、何でしたっけ、ツイッターかななんかで来た時に、
うん、
ラストバスの話しましょうってなって、目が飛び出ましたもん。
ドラクエじゃねえんだ。
そこって。ギリギリね、最近 FF やってたんで、FF とドラクエの違いとかの話とかでね、こう、炎上する系のやつかなと思ったら、ラストバースでした。
ああ、そうですか。うん、まあ、
まあね、でも俺、名作なんでね。
そうなんですよ。クリアした状態で言うと、ということもあるので。
そう。
はい。
これはでも確かに、全国のドラクエプレイヤーにね、全員やってもらいたいゲームですから
ね。ね、はい。まあ、というわけで、うん、今日、まあ、ね、まあ、もう先に予告しときますけど、1と2と、はい、
うん。
ちょっと合わせてトークしたいと思ってますわ。
はい。
で、多分、ボリュームがあれなので、あれなので、今週分は1の話。で、
はい、
ちょっと1はね、ぶっちゃけ言うと、ネタバレでいきます。
そうですね。
うん。まあ魅力も語りながらになりますけど、いうことで、で、2の方はさすがにまだ発売から間もないですから、はい、ネタバレの部分とそうでない、まあやってもらいたいな、みたいな、うん、おすすめしたい部分とかっていうのを含めて、ちょっと切り分けしながらですね、おしゃべりしたいと思いますので。
はい。
今日は長丁場ですけど。
頑張りましょう。
イコブさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。はい。
はい。
あ、一つだけ言うの忘れた。イコップさん、あれですよね。軽いボイスチェンジャー入ってますね。
あ、そうですね。
はい。いつもの、ね、イコップさんの、配信見てらっしゃると、なんとなく、感じられるかと思うんですけど。はい。 イコブさんのご都合で。
そうですね、ちょっとね、あの、ネットリテラシーが高すぎてね。
え？
毎回声がちょっと違うっていうね、その。
まあ、うちの視聴率なんて。
申し訳ないですけど、いろいろありまして、
はい、
ちょっとだけ変な声ですけど、
はい、
お願いいたします。
あの、男前の声なんでね。はい。
ね、男か女かよくわからん声になってます
けど、ね。そんなことないわ。はい。というわけで、よろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあ、まず、ここから喋ってみよう。ザラスト、一応、ウィキ見ときますさ、これも。
そう、ウィキを見ながら、やろうかな。ウィキも僕も出します。う
ん、はい。一応、もう一回ご説明しますわ。はい。ウィキペディアより、配信しております。ザ・ラスト・オブ・アスは、プレイステーション3専用ソフトとして、ノーティードッグが開発したサバイバルホラーアクションアドベンチャーゲーム。あげ。日本でのリリースは2013年6月20日、略称はラスアス、および TLOSU です。で、2014年ってことは1年後なんですね。まあ、プレイステーション3の終盤に出たっていうところもあって、2014年8月に、プレイステーション4専用のHD リマスター版が発売されました。で、我々二人はですね、こちらの HD リマスターの方をプレイしてるんですね。
そうですね。
はい。いうことで。実に、今お話した通り、7年、プレイステーション3から数えて7年、HD リマスターが出てから6年の。
今だから安いですよね。2000円ぐらい。
そうです。私なんでちなみにね、去年かな、うん、去年 PS4 買ったんですよ、俺。
うん。
その時の、まあ、うんうんうん、ほら、デスストランディングをやりたくて、本体ごと買ったんですけど、その月の、PS プラス、会員専用のセール、
はいはいはい。
100円だったんですよ。
これすごいですよね。100円って。
100円ってね。
100円でこれ、だって、ゲームセンターとかで、なんすか、ぷよぷよとかやっても100円ですよ。
そうそう。
はい、
なんすか。
それをね。
カプコンの鬼畜なやつだともう15分で終わるやつですよ。
そうそう。最初になんかね、ダルシムなんかにやられたらもうそれで100円です
よ、
ね。
そうそうそう。うん。そんな100円の価値ですよ。
これがやれたらそ
んなの。まあ、うん。俺はこのチャンスを逃すまいと思って。もうどうせデスストやるのに決まってるんですけど。
うん、うん。
終わったらやろうという、もう何買う前から積みゲーみたいな状態なんですよ。
うん、うん。もう絶対やるから買っとくみ
たいな、ね。そうそうそうそう。
うんうん、
名作疑いようもないっていう話ね。うん。ということで、実は購入したのがきっかけなんですよ。
うん。
で、逆に、聞きたいんですけど。
はい。
イコブスなんでこれ、ラストバスのパート1って手つけたんですか？
そうですね。僕もね、なんでかちょっと忘れてたんですけど、よく考えたら、まあ基本だからツイッターとかで2が出た時に面白い面白いって話が、うん、結構流れた時期があって、
はいはい、
でなんかブログとかでも面白いですねとか言ってる人が多くて、
うん、
でやろうと思ってですね、まあ、やるなら、まあ、一からやろうと思って、
うん、
まあ、一応買ったんですよね。
なるほどね。つまり、うん、プレイステーション3の時は聞いてはいたけどやったことなかったとか。
そう、2013年って言ったらだってケンタラさん僕らがもうドラクエしか見てない時期じゃないですか。ほぼ。
そうかもしれない。
そう、多分もうひらめきタイガーとか言ってね、毎日興奮してる時期なんで、でも気づいてすらいなかったと思いますよ、これ、このゲームに。
そうですね、俺もポッドキャストで実は聞いてたんですよ、ラストオブラス。でもね、多分ね、PS4 の多分リマスターが出た頃にの話だったんじゃないのかな。
うん
うんうん、PS3 は持ってたんで、やれたはずなんですけど。
当時も結構これ、なんか、有名だったんですよね、多分。
そう。
全然気づいてなかったですけど。
うん。実際、なんでしょう。だから、知ってる知識なんてのは、なんか、ゾンビものっぽいな、とかね。
うん、うん、うん。
そんな中、ね、女の子を連れて歩くんだ。あ、なんだ、イコみたいな感じかな、と思ってたんですよ。
あー、なるほど。そうね、
全然違う。
バイオハザードの、うん、そう違うんですよ。そこの辺がね、話さないかんですね。
うん。ですね。まあ、おおむね、まあ、今の話、ちょろっとしましたけど、ドアラジでもちょっと前にね、ノーティードッグの話をしたときに、
うんうん、
この話をしてたんですけど、
はい。
ストーリーは、中年の男性ジョエルと、はい、10代の少女エリーのサバイバル劇を描くという形なんですね。
うん
うん、で、まあ、まあ、ゲームのスタイルとしては TPS、ステルス TPS みたいなのかな。
そこなんですよね、僕ね、そこで。ケンタさん、結構このゲーム、ステルスをしてくるんですけど、
うん、
これ、ステルス、ステルスゲームなんですかね。
俺、よくできたステルスゲームだと思います。
なんすかね、僕ね、全然ステルスしてなかったんで、ここ、違うなと思って、
ちょっと、ね、
気になってるんですよ。
そうですか。ちょっとゲーム部分の話は後からしようかな。ってことは何、イコプさんは何、これ、あまりこう、予備知識とかなく
全くなくやってですね、
うん、
僕は、うん、バイオハザードに近い感じでクリアしたんですよ。
おうほうほう。
でもケンタロウさん多分メタルギアソリッドみたいなクリアしてると思うんです
よ。おっしゃる通りですわ。
多分ね違うクリアしてるんですよ、やり方が。
なあ、そうか。
もうちょっと面白いなと思って。
ああ、なるほどね、
うん、はい。
だね、ちょっとね、ストーリーの話は、先にね、このゲーム部分。
はい。
今の話に関わってくると思うんですよ。
うんうん。
ので、ちょっとその辺、ちょっと喋ってみようかな。
うん。
はい、ステルス、本当にステルスじゃなかったですか？
いや、まあ結局だから、イメージはバイオハザードと一緒の画面じゃないですか。後ろから主人公が見えて、進んでいくやつ。
うん。うん
で、まあ、ステルス確かにできますよね。こう、隠れて、後ろから肌いじめにして倒すみたいな。
うんうん、
でも、あれ、むずくないですか？難しくないですか？
いや、もう一回言いますけど、よくできてるなと思いました
よ。いやね、僕ね、まあ、最初の一人、こう、敵がいっぱい出てきて、10人ぐらい出てきたとして、
うん、
最初の二人ぐらいまでは多分ステルスできてるんですけど、
うん、
そこで音立てちゃって、残り8人ぐらいはもう、全力で襲ってくるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。だからこっちも全力で火力で応戦するっていうゲームになってくるんですよね。
気づいたら、もう全員倒してたみたいな。
そうそうそう。もうだから、全然その隠れるとかじゃなくて、お互い打ち合うっていう感じの。打ち合ったり、まあ、殴ったりっていう。
そう。あのね、何？ジョエルの、まあ、能力として、うん、能力というか、はい、そこのサバイバルを生き抜くコツとして、その、序盤にはもうすでに聞き耳を立てられるっていう、
はいはいはい、
うん、アクションがあるんですよね。
はい。
身を潜めて声を出さずに、どこに何がいるかを判別するみたいな形なんですよね。
うんうん、
そうすると、ちょっと画面がモノクロになって、
うんうん、
例えば近くに音を出すものがいるならば、歩いてる音、それから、ちょっと後ほど喋りますけど、感染者、ゾンビに相当するね。感染者が、クリッカーってね、
はい、
キリキリキリって音出すんですね。で、その音なんかをこう感じて、聞き耳、あそこに敵がいるなっていうのをシルエットで浮かび上がらすんですね。なので、そいつに対してどういう風な、排除の仕方をしていくかっていうのが、そのステルスの部分なんですけど、確かにね、序盤って結構大変でしたわ。
ですよね。
うん。
なんか、なんだろうな。見つかっちゃうんですよね。
見つかっちゃいますよ、
結局見つかっちゃうんですよね。
うん、
見つかるともう、音がわーわーして、結局みんな気づいちゃうみたいな。
うん。それは確かに、序盤はね、あって、でも、なんだろうな、すごく、同じくその感染者一つにとっても、
うん、
接近してもわからないやつもいるし、
そうですね、視力がないやつ
とか、ね、そう逆に、うん、こちらを感じて近寄ってくる、もう走って近寄ってくるようなやつもいるので、その辺のその対処の仕方を考えないといけない。でかといって、うん、いきなりやべえっつってバーンって音立ってると、音に感じて寄ってくるっていう、うんうん、こう、なんですか、その辺のその、バランスというかね。
うん。
そこの辺がうまいなと思ってましたけど。
ステルスゲームとしても絶妙なんでしょうね。
うん。
多分ね、僕逆にその、だからバイオハザード的なクリアの仕方しても絶妙なんですよね、これ。
バランスが。ああ、そうっすか。
ちょうど、 ちょうど火力で殲滅して進んでいくやり方でも、
うん、
ちょうどその、なんだろう、武器がギリギリなくなるかなくならないかぐらいの面白い感じで進めれるんです
ね。なるほどね。なるほど。そうすると全然違うゲームプレイだった
ね。そうそう。これね、ちょっと後で話したいんですけど、
うん、
ケントロさん知らないかもしれないですけど、
うん、
これ仲間ができるときあるじゃないですか、
主人公
以外。
はいはいはい、
あの仲間が AI で、
うん、
成長していくって知ってました？
え？
いや、なんか成長、AI 成長機能があるらしくて、しかもそれは、プレイヤーの動きを真似するようになるらしいんです。
あ、つまりね、例えば俺はステルス型でいくと、
そう。
見つからないような動きになるし。
そうそう、なんか、真似するんですって、その、だから、人質に取ったりとかできるじゃないですか、あれ。
はいはいはい。
ああいうことばっかりやってると、その、まあ、ぶっちゃけエリーとかも、そういうことするようになるらしくて。
うん、
だからその成長ゲームなんですよ、これ実は。
へ
ぇ僕のエリーは多分もう、見つけたら撃つみたいなやつになってるんですけど。
バーサカーエリー
さんの。そうそうそう。ケンタさんのエリーは、その、見つかる前っていう、忍者みたいな動きするエリーに、多分な、最後なってたと思うんです
けど。あの、ね、亡くなったら弾をくれるとかさ。これで、これで治療してって治療アイテムくれるとかはありますけどね。
そうですね。だからあるのかな、もしかして食らいまくってるといっぱいそういうのくれる。
ああ、なるほど、そうかもしれないですね。
かもしれないですね。
なるほどね。
うん。
あのね、俺ね、はい、あ、先にね、あれですよ。敵の話しようかな。
はい。
まあ、大まかにワンは分けて、2タイプいるじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、感染者。いわゆるゾンビに相当するね。これ、何でしたっけ？いわゆるキノコなんですよね。菌。
そうですね。
うん。胞子みたいなのを吸い込んでしまって、体が、その菌によって寄生されてしまって、自我を失ったと。
はい。
体は死んでしまうんだけれど、その菌によって生かされているという、凶暴化してしまったというのが、この感染者っていうやつなんですね。
うん。ゾンビじゃないんですよね、だから。
そうなんですよね。
とはちょっと違うんですよね、
多分、ね。これね、原作がなんで、ヒントみたいなのがあって、
はいはい、
まあ、ゾンビものっていうのも、ほら、噛まれて感染するとかさ、
うんうん。
いうのもあったと思うんですけど、まあ、これの場合、その、菌なんですね。で、冬虫化層ってあるじゃないですか。
はいはい、はい。
キノコが虫に寄生をして、
はいはい。
虫の体乗っ取ってキノコを生やすってい
う。ああ、確かに、そういうノリですね、確かに。
これはね、その、ヒントが、それらしいですよ。人に感染したらどうなるのっていう。
ああ、なんですか、コンセプトみたいな。
そう。
ああ。なるほどね、
うん。
虫じゃなくて人に寄生する世界があったらどうなるの？
そうそう
みたいな。
そういうようなアイディアの出し方だったんですよ。
あ、そうなんだ、うん。確かにキノコっぽい、すごいそういう感じですもんね。キノコらしさがある。
ね、なるほど。まあ、人間は当然それによって、吸い込むことによって、ね、発狂してしまう、うん、死んでしまって発狂してしまうっていうところもあるんですけど、この、ジョエルが一緒に旅をするエリーというのは、この感染者の菌を吸い込んでも、
はい。
発症しないんですね、
はい。そうですね。
うん。そのために彼女を、まあ、保護しながら連れていくという旅に出るのがこのストーリーですよね。
そうですね。だから、うん、そのね、人類の希望みたいな感じなんですよね。
そういう形ですね。はい。ね。うん。さっき言ったステルスが大変だったっていうのは、この処理が結構できなかった。
まあ、多分、ケンタロウさんと僕の違いは、ゲームの上手さがそもそも違うんです
よ、ね。いや、俺もあんま上手ないです
よ。いや。でもね、本当にアクションが下手なんで、僕。
うん。
だから、アクションが下手な人は逆に、なんていうかな、火力で殲滅の方が多分楽ちんで、
うん、
そういう感じになっちゃうと思うんですけど、でもね、アクションが下手な人でも、なんていうか、めちゃめちゃ面白く、ちょうどよくやれる、ゲームですよね。
うん。うん、
多分。
対して
ドラクエの操作と似てるっちゃ似てるから、ドラクエ慣れてる人は、
そうですかね。
なんか、画面を見てる感じは似てますよね、後ろから見てる感じで。
まあ、そうなのかな。
うんうん、
で、対して、 人間、
はい、生きている人間ですね、はいはいはい、人間、
うん、敵対組織として敵対してしまう組織、
うん、
主にその軍隊もいるんですけど、ファイヤーフライっていう、はい、なんだろう、レジスタンスグループっていうのかな、
はい、
うん、
その軍人なんですよね、だからね、う
ん、人間なんですよね、
うん、
で完全に重火器を持って、こちらを撃ってくる、見つけると撃ってくるというような、うん、人間も相手にしてるので、この2タイプの敵ないですよね。
そうですね、これ最初その一つ戦うとは思わなかったですよね。
そうですね、最初は特に最初のシーンなんかどちらかというとその軍の例えば何ですか、あのサーチライトに照らしてくるのか逃げるみたいなね。
そうそうそうそう、なんか、うん、ゾンビばっかりかと思ったらむしろ人の方が最初多いかなぐらいな感じでしたよね。
ですよね、
敵は、
うんうん、なのでちょっとその辺はあのゲームの最中のメリハリみたいなも
ん、うんうんうん、
ずっとそのステルスばっかりやってると緊張もしますし。
そうですね、
うん、
やらなかったけど
ということもあって、うん、割とそのドンパチしなきゃいけないときはするみたいな、その割と部分もあって、
はいはいはい、
とにかくあのゲーム自体のそのゲームのシステム自体が、
うん、
とてもよくできてるなと思ってます、これ。
そうなんですよね、とにかくね完成度が高いっていうのかな、
うん、
全部いいですよね、全部ストーリーも、
そうです、
絵も、うん、なんかゲーム性も、
うん、
全部いいから、
うん、俺ねあれ好きでした、
はい、
アイテムを
あ、はいはいはい。
生成する?
うんうんうん。
うん、銃の改造もできますよね。
はいはいはい。
あの、なんか台でね、あの、ちゃんとその、銃をその、組み立てるような動作まで入って、
うん、
ちゃんとその、何、ライフルにスコープをつけたら、スコープがちゃんとつくんですよね。
あれ結構すごいですよね。
あれ、なかなか。
改造シーンすごいですよね。
そうそうそうそう。うん、アイコンだけでスコープついたってわかる。メタルギアなんかそうだったんですけど。
はいはいはい、
うん、で、ちゃんと持ってるところだけ見ると、あスコップついてるなってなってるんですけど、改造シーンまで出してくれるっていうゲームってあんま見たことないですね。
なるほど。なるほど。そうか。ケンタロさん、あれですか、この、まあ、その、改造してるのに素材がいるじゃないですか。
はいはいはい。
で、素材集めるの好きでした?
あ、好きでした。まず、そのエリア入って、敵を殲滅したら必ず、はいはい、アイテム取り方しますね。
なるほど。そうか、僕ね、そのアイテム集めが若干好きじゃなかったんで。
あ、確かにね、リズム狂いますよね。
まあ、そうですね、リズム狂うし、なんか見逃してるんじゃないかなって、
うんうん、
いつも思いながら進んじゃうんで。
うんうん、
だから、その改造は楽しいんですけど、改造の前の素材集めが苦手だったんで、ちょっと、そこはあれでしたね。
改造したらしただけのカーの効果があるのは分かってます。
そうそうそう。うん。
どうしても一番使う武器が優先になりますよね。
そうそう、好きな武器育てていけるのいいですよね。うん、僕弓ばっかり。
あ、弓でした。俺、スナイパーライフルをね、早めにこう、殺傷能力を高めたりとか。
アサシンだからそうか、なるほど。僕、火力重視なんで、弓は、弓減らないじゃないですか。
あー、なるほど、なるほど。
やが、うん。だからもう、これが、転職の時だと思って、なね、弓ならいっぱい打てると思って、
あ、
よくしてました、
ね。今武器の話しましたけど、
はい、
あれですよ、アイテム、
うん、
アイテムの開発っていうかそのなんですか、だんだんそのなんだっけ、サバイバルガイドとか読むことによって、
はいはい、
できるアイテム、作るアイテムが増えていったり、もしくはそれの個数が増えていったりとかっていうことができたんですけど。
はい、
俺、あれのシステムもよくできてますね。
あれもいいですよ。だからね、スキルツリーみたいな感じですよね。
うん、
スキルツリーシステムみたいな。
うん、聞き耳の、精度を高めるとか。
そうそうそうそう。
うん。
あれいいですね。その、なんだろう、RPG 感っていうかね。
うん。
ちょっと自分好みの強さを育てていけるみたいな。
俺ね、メタルギアの時にあんまり得意じゃなかったんですけど、
はい、はい。
投擲武器。
あ、爆弾とか、
そうそう、グレネード系とか、うんうんうん、ああいうのってこう実はうまく使えない、とっさに使えないみたいな部分があって、
うんうん、
あんまりこうやっぱライフルとかスナイパーライフルみたいなもののに特化したんですけど、このね、うん、ラストオブアス、この投擲武器の使い勝手の良さがとても良くて、なんだっけ、煙幕弾、煙幕爆弾とか。
あ、マジっすか。いや、煙幕爆弾ね、2クリアして最後までやり方、使い方分かってないですよ。どういう時に使えばいいか分からずクリアしまして。
煙幕爆弾と、あと、あれですね、レンガと、
はいはい。
レンガもしくはビーム。
レンガね。
うん、あれ、使い捨てなんですよね。使い捨てなんですよね。その場で拾って使うみたいな感じですけど、うん、そのレンガと、その、なんだっけ、設置型爆弾。
はいはいはい。
地雷ですよね、いわゆるね。
地雷ね。
うん、で、手前側のやつを一匹やっつけて、はい、自分のエリアを確保したら、そーっと近づいていって、爆弾をそこに設置してくる。
うんうん、
で、その爆弾めがけて、レンガをコロンってなると、うおーっつってこう来るわけじゃないですか。
はいはいはい。
そいつに、ドーンと。
ああ、完全にステルスプレイですね。
うん。
は
い。同じようにコロンってやって近づいてきて目視できるんだったら、そこに、あれですね、火炎瓶を投げつけて、
はい。
火炙りにするとか。
ああ、集めてから火炙りに
する。そうそうそうそう。ね、あれに気づいてから随分変わりましたもんね。
そうですね。
うん。
僕のやっぱり爆弾の使い方も違う。設置型爆弾も僕の場合も、バレてることを前提で、
はい。
あ、いっぱい走って追いかけてくる人を、一生懸命足元に置いて、
うん、
その、爆発させるっていう。
ああ、なるほどね。
走ってくる人に踏ませるっていう。
あ、俺、巻き添え食って死んだりもしました
。近いとね。
そうそう。
そうそうそう。そうですね、確かに。うん、ちょっとこのゲーム、その、AI、その、人の AI すごいじゃないですか。
はい、はい。
なんか、敵が、隠れたりとか、
うん、
ちょっとこっちが、向こうが人が少ないから、人を集めてから襲ってくるとか。
ああ、ありましたね。
うん、頭いい感じなんですけど、
うん、
唯一ちょっと頭悪いのは、その、レンガに敏感すぎるっていうのがありますよね。レンガに対して興味が心身すぎるっていう。レンガの音聞くと必ずそっち行っちゃいますからね。
なんで、投げたって思わねえのかよって。その、投げたところに行かねえのかよって思いますけどね。
見えてないの今のっていうね。その、レンガ今飛んでったでしょっていうのは。わかんないんでしょうね。でもそこがそのシステムがあってだいぶ助かるとこありますからね。
イコプさんってこのラストバーサー、はい、まず初めて、
はい、
まあ、やり始めて、まあ、しかもね、ゲーム実況とかをしてたんで。視聴者さんもいらっしゃるかもしれないっていうのがあるんですけど、
はい。
やり続けることによって、
はい。
あ、このゲームおもろいな、おもろいですわって思った瞬間ってあるの？
そうですね。
どこでした？
どこか。
ストーリーは言っちゃってもいいですよ。
全部良かったんですけど、
うん。
まあ、極論すればだからバランスが良かったんですよね、その、ちょうど、全てがちょうどいいっていう。
ああ。
なんか、どれも、結局どこも面白いじゃないですか。
そうなんですよ。
逃げるも面白いし、音もいいし、画像もいいし。
うんうん、
全部いいので、なんていうのかな。全部は90点以上みたいな感じで、合計点。すごいみたいな。
なるほどね、
うん。そんな感じですよね。
俺もそうですね。これね、とにかくなんか、俺のきっかけの一つもあるんですけど、まあ、もともと買ってた、はい。で、やっぱ やらなきゃって思った理由の一つが、その、うん、デスストランディングを挟むことにもよったんですけど、
はいはい、
ウォーキングデッドっていうドラマあるじゃないですか。
はいはい。
あれも同じように、こう、ゾンビが、もうはびこってる、荒廃した都市での物語なんですね。
はい、
それのせいもあって、そこに自分の身が、はいはい、置かれたらどうなるだろうっていう、そのゲームでの体験ができるっていう部分として、プレイしたかったと思って、うんうん、ちょうどよかったんですよね。
あ、 あの、ウォーキングデッドってゲームも出てるじゃないですか。
はいはいはい。
あれはやってないですか？
やってないですね。
あれは見てもないですか、その配信とか。
あ、ちょろっとね、なんか画面とかは見たことあるんですけど。
なるほど、うん。あ、じゃあでも確かにゾンビの中でサバイバルするっていう経験は初めてって感じですかね、では。
そうですね。
うん。確かに。そうなんです。それそんな経験実際できないですもんね。
そうなんですよ。
この、
な、
現実では。
だから一番最初のね、なんか、最初逃げるところ、もう、な、その感染者だとか、その、敵兵士から逃げるとか、
うんうん、
あの、もう火がボーボーになった街からまず命からから逃げるとか、最初なんかカーチェイスしてね、
はいはいはい、
あのシーンなんかもうまさになんかドラマの一シーンみたいな。
そうそう。ドラマの一シーンの中に自分がいる感です
ね。うん。それをこうプレイしてる感じ。その、なんですかね、あの、これってほら、アンチャーテッド。
はい、
を開発したノーティードックって会社と同じなんですよね。
うんうん、
で、あの、アンチャーテッドはまさにあの、インディ・ジョーンズみたいなね、冒険活躍で、遺跡を巡る旅みたいな感じだったんですけど、はい、完全にこのゾンビ系ドラマ、映画の中に入ったって感じがありますよね、これは。
そうですね。その、実際その自分がそこにいたらどう逃げるかとかね。うん、そうなんですよ。これだからね。あの、そう、ゾンビもののドラマとか好きな人は絶対やるべきですよね。
そうですね。で、ずっとね、同じシーンばっかり続くんかなと思ったら、全然こう、うん、違うようなエリア。もう、要はアメリカを、うん、あの、縦断していくんですよね。
そうですね。結構、もう横に突っ切る感じですよね。
そうですよね。地図、あの、行くところをずっと置いていくとですね、かなりこの、うん、旅っていうのはもう、西海岸から東海岸まで横断していくみたいな感じですよね、
うん
うん、これって、
うんうん。そうみたいですね。
ね。で、まあ、その道中でいろんなとこにあるんですけど、俺ね、
うん、
あの、これおもろかったわ、おもろいっすねっていうふうに自分で思った、
うんうん、
あの、シーンが、あの、未だに思い出すの二つがあって。
そう。
一つがね、
それが、
うん、あの、なんかこれがもうなんかアメリカドラマ臭いなと思ったところもあるんですけど、
はい、
あの、ビルって言ったでしょ？
車探してる人が出てくる。
そう、そう、
はいはいはい。
で、
は
いはいはい、そこのそのアジトに行くのに、
うん、
ものすごい罠仕掛けてあるんですよ。
はいはいはい、ありましたね。
で、あの、そのシーン初めてその罠をトラップをか、あの、回避しながら行くみたいなシーンをチュートリアルさせながら、あの、行かせるための部分もあるんですけど、
はい。
どんどんね、あの、難易度上がってくるじゃないですか。
うん。
だんだんね、気持ちの中に、こんなトラップ張ってまで、奥にいるやつってどんなやつだろうって思う。変人じゃねえかと思う。
まあ確かに変人だったわけですけど。
そうそうそうそう。で、やっぱり案の定こんなやつかって思ったとかね、
はいはい。
ちゃんとそいつから信頼を得るに、そこに向かうための何かをした時の話とか。
え、でもそこが、まず第一の一番面白いポイントですか？
俺はね、あの、あ、これは、これ、あ、前後はね、多分覚えてないんですけど。
へぇー、そうなんですね。
ここがね、うわ、これすげえな、こんなドラマ見せるんだって思って。
ああ、へえ。そうなんだ、やっぱ面白いですね。僕と全然、そこも別に面白いですけど、そこが最強かって言われると、まあ、若干ちょっとめんどくさいシーンぐらいの感じだったね。すごいな、
違う。イコさん、なんか印象深かったシーンってあります？
印象深かったシーン、やっぱ、まあ、それはもう最後のあの選択じゃないですけど、最後の。
それ言ったら終わりやんか。
あとでも最初の、もう最初のその、いきなり感染者が部屋に入ってくるじゃないですか、その。
はいはい、はい。
最初のガラス割って入ってくるところ。
うん。
あそこ最強に興奮しましたね。あの時点で引き込まれましたよね、最初に。
ああ、なので、こういうゲームなんだっていう一発でわかるシーンね。
そうそう。で、まあ、まあ、ネタバリ、もう、ここいいですかね、その、娘が、サラが死んじゃうじゃないですか。
はい。
サラ、
うん、自分の娘。
そうそうそう、サラが殺されちゃうとこで、あ、これはもう完全にその、ただのゾンビゲーじゃなくて、相当ストーリー来てるなって思いましたからね。
うん。
サラが、 まさかサラがいきなり死んじゃうなんてっていう、
うん
うん、思いましたけど、そのバナがいっぱい仕掛けられてるところで、うん、めちゃめちゃ面白くなってるテントラスさんはびっくりしました。
いや他にもね、
もう一個はもう一個はもう一個は、
あ、今二つに増えましたけど、あと二つ、はい、あのね、あの、うん、黒人兄弟たち、
あ、はいはいはい、
サムとヘンリー、
そうそう、サムとヘンリー、はい、
うん、ここのシーンとかね、
そうね、最後のとことかね、その二人の
一度信頼を得て、うん、一緒に行こうかって言って協力体制に行った時なんですけど、うん、あの時のサムとヘンリーとのやりとり、
そうですよね、あれ一回見捨てられるじゃないですか、
うん、そう
ヘンリーか、
うん、もうジョエルはもうあいつはダメだっつってね、
そう、
自分の弟と、まあ、
捨ておけ、
うん、エリーだけは登ってたんですけど、
うん、
で、
いや、この捨てられたって思って、でもなんとか命からがら助かった後にまた出会った時のあの感じって、
そうそう、
あれって
感情違いました、
あれって日本人だったらありえない展開じゃないですか、
そうかもしれないですね、あの時見せただろうってなりますよね。
そうそう。まあ、最悪、まあ、もう別行動になりそう
です。なりますよね。うん。
もう一回仲間になるってすごいなと思いましたけど。うんうん、
あと、あの時のね、エリーの、
あ、はいはいはい。
ジョエルがもうダメだからって時に、私もいるからって降りてきた時のね、エリーの、うん、あの時ちょっと涙ですね。
あれ、号泣、なんか、ケンタラさん、そのケンタラさんね、お子さんいるから、
うん、
お子さんがね、そのケンタラさんが一人死にそうになってた時にね、うん、お子さんが来たら泣いちゃいますよね。
お前だけ生きろって思いますよね、普通はね。ましてですよ。
まあ、親目線ではね。
うん、エリーは自分の娘でもないわけですよね。
うん。そう、でも結局だから自分の娘になっていく話ですよね。
うん、そこなんですよね。うん。
そこなんですよ。
で、俺の三つ目なんですけど、
はい。
エリーに、ずっと銃って持たせなかったでしょ。
あ、はいはいはいはいはい、はい。
で、初めて彼女が銃を握ってしまう。握るんではなくて、握ってしまうシーン。
うん。
ジョエルが、殺されそうになるんですよね。
うん。
ファイアーフライの人間から、もう絶体絶命だと。もうなんか、確か水につけられるんじゃないか。
うん、そうそう、もう殺される寸前になるんですよ。
うん、で、うん、銃に手が届かないと。
うん。
いうシーンの時に、エリーが、拾って、その、ファイアフライを、一発撃って仕留めてしまうんですよね。
うん。
うん。で、その後、ジョエルって、エリーを、こう、なんだ、その、助けてもらったのに、
うん、
銃を持って撃たせてしまったことの方が大きな出来事になってしまって、
うん、
もう怒った顔のまんまエリーよりですよね、
うんうんうん、
でエリーも仕方ないじゃないかって顔をするんですよね、
うんうんうん
うん、でちょっとお互いにあんまり険悪な状態で次のエリアに向かうんですよ、
うんうんうん
うん、でその次のシーンじゃないんだよ、次の次ぐらいのシーンかな、
うん、
ジョエルが一人で向こうまで行かない
。あ、はいはい、そうですね、うん、
でエリーにその排除してくれ、
そう、銃をね持たせてね、そうそう、
スナイパーライフルでここでこうやって銃ここをすると弾が入るからとかって教えて、うん、ここをやってこうやって狙って撃てよっていうことを教えるっていうシーンがあって、
うん、
うんで、頼んだぞって言って、まあ、銃を撃つことを許可するんですよね。
うん。
で、下の階に降りようとしたジョエルが、一度降りようとしたのを止めて、顔を上げて、
はいはい。
さっきはありがとう。おかげで助かったって一言言うんですよね。
はいはいはい。
で、そのままジョエルは旅立つんだよ。別れて旅立つんですけど、
うん、
その後のエリーの表情と一言。
うん。
あれ見た瞬間に、あ、俺このゲーム面白いわって思ったんですよ。
え、なんて言ってましたっけ、そこで一言。
で、降りた後に、エリーがうん、ちょっとだけニヤッと笑いながら、
はいはい、
なんだ、言えるんじゃん。
あー。
俺、あの瞬間が一番好きでした。
素直になれるんじゃん、ね。
そうそう。そして、お互いにまた心開き始めるっていう瞬間が見えて。
確かに心開いた瞬間ですね。あそこはかなりの、うん。
すごく感情がね、お互いにこもってるし。
確かに。
うん。エリー役の、
うん。
ハンメグミさん。
声優さんですか？
うん。めちゃくちゃうまいっすよ、うん、この人。
有名な人なんですか、その
最近。あのね、最近の作品でも出てますし、イコプさん、ガンダムは見られます？
全然わかんないです。
そうか。ガンダム、
全然わかんないです。アムロレイぐらいしかわかんないです。
あと、シャアの妹がいるんですけど、
はいはい。
まあ、旧作のガンダムでセイラさんと、
うん。
ジオンの娘なんですね。
うん。
でその、幼少の頃の声をハンメグミさんがやってるんですけど。
じゃあ結構ベテランの？
ベテランです。で、すごくその幼いイメージを出すんですよ、そのガンダムも。ですけど、うん、両家の娘で、
うん、
なんだったらジオンの血統を持つ娘で、うん、なんだったら軍人の娘だ。で、実際にちょっと豹変するシーンがあるんですよ、ワンシーン。
うん、
その時の、はい変わり方がやっぱこの人うまいなって思いました。うん、ただラストオブアスの1の時はまだ全然無名というかね、お母さんも声優さんなんですよ。
はい。
その人もガンダム出身の人なんですけど、
お、
ララースーンっていう。
あ、聞いたことありますね。うん、黒い人かな。
そう。
うんうん
うん。あの脳波で操る人なんですけどね。ニュータイプっていうやつの一発目の人ですわ。の。
ガンダムってそういう要素あるんです
か、ね、そうそう。
はいはい、
その、うん、お母さんがそういう、その声優なんですよ。で娘も声優、うんうん、しかもガンダムシリーズに関わった人なんで、うん、この人の演技めちゃくちゃうまいなと思ったんですよ。
なるほど。あれですよね。ジョエルは山寺さんなん
です
ね。
そうです。これはうまいの決まってますわ。
うん、だから相当いい声優持ってきてるってことですよね。
そうですね。特にこの主役級2人は全然もう。
なるほど。そら引き込まれるわ。
そうそう。もうね、やっぱ、ワンシーンワンシーン、その、なんですかね。とにかく、ドラマシーンも、とてもいいっすよ、うん。
そう。いやね、だから、そうなんです。1話ね、毎回引き込まれるんですよね、1話。
うんうん
一番ね。
うん。そうなんです。
いや、毎回こうだんだん絆が深まっていくのがね。
そう。
ニコニコしちゃうっていうか ね。
ただもうね、ただそのさっき言った兄弟ね、サムと
ヘンリー。はい。
ヘンリー。この兄弟のとのお別れシーンあたりで、
うん。
もうああなんかあれだな、もう絶対ってないんだなと思ったんです。
ああ、なるほどね。永遠ってないんだな、ね。
そうそう。今、この瞬間が楽しくて、この後、半ばになるだろう。うん、例えば、ウォーキングデッドを見てると、
うん、
やっぱり、一コミュニティの中で主役級のキャラクターって何かいて、
はいはい、
こいつは死なねえだろうなって思うキャラクターってやっぱいるわけですよ。
ああ、なるほど。はいはいはい。
でも、やっぱ あっさり殺されたりもするんだ。
なるほどね。そうなんですね。
で、同じように、このラストオブアスの世界も、
うん。
絶対なってないんだろう、ね。
そうなんですよね。うん、結構だから、サムとかヘンリーも、そんなに死ぬ雰囲気じゃなかったです
よね。そうですよ。突然ですもん
ね。サラとかも。
うん。
そうそう、テスモじゃないですか。テスモ
そうそう。
これは、そんな死ぬキャラじゃなかった。多分、ドラクエイトルシェンダぐらいの勢いがあったんですよ、キャラ的に。突如リセンドが死ぬぐらいの衝撃が来てるんですよ。
どんな表現だよ、一体。
アンレシアなんか死なないじゃないですか。
まあまあそうですね。
アンレシアが死ぬとしたらもうっていうところだけど、うん、ルシェンダも死なないだろうなと思ってたら、 ルシェンが死ぬんだみたいなって感じ。
そのね、あの、うん、ドラマパートの出し方がうまいんですよ。
そうですね。
これを見るためだけに続けてる感もあるし、そうそう、シームレスですし、またゲームシステムの話も載りますけど、うん、やられたでしょ、うん、いっぱいやられたでしょ、うん、死んだでしょ。
あ、そう。いっぱい死にましたね。いっぱい。
その時のローディングが早いから、
ああ、確かに。
やり直す気になるし。
そう。あの、なんていうか、死んで覚えて進んでいくと
か。うん、それもあります、あります。うん、うん、さっきはこう、あれでダメだったな、とかね。
そう、それが嫌じゃなかったですもんね。
そうです、
別に。
う
ん。
そんな感じですね。
なるほどね。うん。いや、面白いですね。多分ここまで聞いてくださってやったことない人はもう買ってると思いますね、今頃。
じゃあ、
もう多分。
1000円ぐらいです
か、ね、はい、2000円ぐらいで。
1200円ぐらいで。
はい、そうそう。
あと、ちょこっとだけ、あれですね、ワンの話で、このキャラクター、特に主役2人の話しようかな。
はい。
はい。ね、主人公にしようか、さっきはね。
ジョエル。
ジョエル。
はい、
ぶっちゃけどうでした、あの感情移入ってできました、
ジョエルの行為に対して。
うん、
これね、これ難しいですよね。そのできる、できたんですけど、
うん、
なんていうんですかね、できるように作られてるっていうのかな。
ああ、いい表現しますね。
だんだん、うん、だんだん慣れていっちゃうんですよね、その、殺していく作業っていうのね。
そう、そう
なんですよ。どんどん殺していく。
ただ、やっぱり目の前に、やっぱ敵対する何かがいる。例えば感染者であれ、ファイアーフライであれ、軍であれ。
うん、
今俺がこう目の前のこのシーンをこう切り抜けていく、そこに行きたいっていうに対して、邪魔になってきたら、容赦なく、もう、排除する、殺さないといけないんですよ。
うん、うん、
うん。
でも、ケンタさん、ステルスだから、殺さず進むこともできたんじゃないですか。
できたはずなんですけど、俺は安全確保が一番なんです。うん、
なるほど。
うん。で、
あの、殺した方が、
こう言ってはなんですけど、もう人としての思考を持っていない、まず感染者に関しては、殺さないといけないんですよ。
うん、それはそうですね。うん。
うん、なんなら、やっぱりそこに例の成仏させてあげないっていうより日本人的な。
それは、感染性ですもんね。
そうそうそうそう。
もう向こうも多分死にたいと思ってるだろうぐらいの気持ちですもんね。うん、
知らせてくれないんですよね、きっとね。
そうそうそう。
問題はやっぱ、そのファイヤーフライに対してなんですけど。
そうなんですよ。
当然、こちらに向かって襲ってくるんですけど。
うん。
その、感染者を倒し続けてるがゆえになんですよ。
うん。
もうこれも倒さないといけないってなってくるんですよ。
そうなんですよね。なんか最初の頃は結構人も襲ってくるから、
うん、
襲ってくるのに対して正当防衛感も若干ある。
あります、あります。うん。
なんかだんだんその正当防衛じゃなくても気づいたら、あ、敵がおるから殺さなきゃってなってくる
んですよ。それは、うん、全然その気持ちの持ちようが違ってて。
そうそう。
それはありますよね。
だからね、感情移入できたけど、できたのがちょっと不思議な感じはするゲームですよね。
そうですね。まあ、そもそもね、そのジョエルっていうのは別に正義の味方でもないですし。
いや、そうそう。
なんだったら、今生きていくために、あの、生きていくための理由みたいのを、その、まあ、たまたまこう、与えられた任務というか、連れていけ、うん、まあ、言うならば金のためですよね。金と武器のために、みたいな感じもあって、うんうん、やむを得ずに、あの、受けてしまった仕事ではあるんだけど、ただ、所詮仕事なんですよ。
うん。うんうん
うん、だから、その中に、その見える、なんか、生き方、不器用ですよね、こいつ。
不器用、ああ、そうですね。ずっと時計してましたしね。
うん。こう、あの、動かないね、割れてしまった時計ですよね。
う
ん、
そう、う
ん。なんで、そういうものとか、あと、うん、なんか、きっかけがあれば、エリー、誰かに押し付けてしまおうともしましたよね。
そうですね、最初の頃はね。
うん。弟のね、ジャクソンの事件に行った時も、 マリアとトミーっていうジョエルの弟夫婦ですよね、
うんうん、
の方が安全だからってなんか押し付けてしまうみたいな、
うん、
ような素振りもありましたし、
あれはでももうあれでしょうね、だからエリーが結構サラとかさらに被ってきてたから自分の中で、
うんうん、
その葛藤で一回話しちゃったんでしょうね、うん、
ですよね
多分
で、まあ、
そうですね、
これ同じようにさ、
ケンタロスさんって、
うん、
ケンタロスさんもだからジョエルは、
うん、
その感情移入ができたかできないかで言えば、
いやー、うんとね、やっぱまさにその表現が正しいのかもしれない、なんかね、どっか、この、
うん、
なんかもう、今、いつ死んでもいいっていう、最初のところ、あったと思う。
そうですね、最初の頃は。
うん。別に、送り届けようが届けまいが、みたいな部分ってあったと思うし、うんうん、目に正規はなかったし、
うんうん。
言葉の出し方もちょっとね、不器用な、
うん。
感じ。
刹那的でしたね。
そうですね、うん。ありましたし、ただ、やっぱ、俺としては、その、なんですか、やっぱ同じ父親みたいな。まあ、女優の場合は娘を亡くしてますけど。
うん。
おそらく年齢もそうそう変わらない。40ぐらい。40ちょっとぐらい。
うん。
ひげの生え方とかを見ても、そんな感じにも見えてる。
41歳だったかな、確かこのぐらいだったような気がしますけど。
ちょっとしたとは思えないようなね、老け方をしてるような、うん。
そうですね、確かに。
やっぱり、もし、俺がそういう風なポジションだった、うん、立場だったらどういう風にするのかなっていうところもありましたし、反面、だんだんその、殺しに慣れていくっていう、行為が、なんか自分の中で正当化されてる部分だって。
そうですよね。
うん、でもここ、こうしないと切り抜けないんだっていう、なんか言い聞かせを自分でしながら。
うん。あ、じゃあでも、ちょっと違和感を感じながら進んで
た。してました、しました。
なんか殺していいのかな、みたいな。
うん。
それ立派ですね。もう、なんか僕途中、若干、なんかあまり気にせず、クリアクリアを目指してましたから
ね。うん、急いで2まで手を持ってましたよね。
いや、まあまあ、それもあるけど、あんまりその、多分、なんですかね、殺すっていう作業を。
作業化したくない
って。抵抗がなくなってましたね、
あそう
このゲーム。そのゲーム、こういうふうに、それを狙ってると思うんです
よ。まんまとそうなんですよね。
まんまと、うん、まんまとやられてましたね。で、まんまとやられて最後じゃないですか。そこで、本当にそれでいいのみたいな、その、エンディングの手前の。
あと、
エリー、その、エリーのね。
うん。その、相方であるエリー。まあ、要は、ジョエルが守る立場なの。はい、彼女も彼女で不器用なんですよね。
うん。不器用なんですかね。
別に、その、なんていうか、ジョエルを父親でもないし、
はい。
な、まあ、ということ、成り行き上連れていけって言われた部分もあったりとか、
はい。
うん、この男性とどう付き合っていいのかわからないとか。
そうですね。でもエリーはでも結構素直な感じもあって、こう、
ね、
感情出せよみたいな、
ね。うん。
ジョエルにもっとこう、素直になれよみたいな感じがあったから、ジョエルも救われてきたような。うん、
部分あるし、じわじわその物語が進むにつれて、あと、ちょっとね、若干救われてたのが、
うん。
ちょっと生活感が見えて、なんかシーンとかの時に、エリーってちょっと鼻歌歌ったりする。
ああ、はい、ありますね。たまに歌ったりする。
もしくは軽口叩いたりするみたいな感じとか。
うんうん。
うん、ね、なんか、なんだっけ。エロ本見つけて。
うんうんうん。
男の人ってこんなの見てるんだ、とか言ってね。
そうそうそうそう。
うーわーとか言ってる。
そうそうそう。なんか、なんだろうな。ちょっと、エリーが可愛さを出してくるときありますよね。
うん、なんですか。2が発売したからこそなんですけど、うん、1の当時はまだ10歳、11歳、2歳。
多分ね、 14歳です。うん、ああ14歳、
うん、まあ。まさに、なんだろう、ジュニアハイスクールか。中学生の。
そうね。
うん。まあ、そんな女の子ですよっていう感じですよね。
うんうんうん。
あのそれこそ、なんか、父ちゃんとの付き合いがわからないみたいなのが、多分、アメリカだろうが日本だろうが変わんないみたいなね。
ああ、なるほどね。もうそれはケンタラさん実感があるんでしょうね。
まあ、うちの場合は息子ですから。
まあまあ、ちょっと違う。うん、まあまあね。
うん、
まあ、そう。だから、娘を育てる、娘芸でもありますよね、これ。
ああ。
若干。
さっきのない成長要素も含めて、まず残虐性なのか、そういうこと。
確かに。
まあ、それはゲーム性の話かもしれないけど、確かにちょっと、あの、旅を一緒にすることによっての、むしろ、ジョエルの感情移入より、うん、対エリーに対しての気持ちの出し方っていうのは、ジョエルが変わっていくがゆえに、こちらも、うん、守らねばってなるし、あの、うん、やっぱり一番その、エリーに対して気持ち変わったのっていうのは、ストーリー上、うん、ジョエルが瀕死になりますよね。
なりますね。はい。
で、あそこで、俺、よもやエリーの操作すると思わなかったんですよ。
うん、思わなかったですね。
あのシーン、あれで、あの一連の話が終わって、
うん。
で、ジョエルを助けに戻るっていうところ。まして、一人で強盗というかもう完全に相手の、あれですよね。最初優しくしてくれた、あの、なんか親父さんみたいな人、まあ、表現しておくって。そうそう、デビットですね。
デビットだ。
うん。なんだろ、吹雪の小屋でね。
うん。
あ
れね、ちょっと、僕、デビットのね、心境がよくわかってないんですけど、あれは何をしたかったんですか、あの人は。
デビット、
なんか、妙にエリーに執着してたようには見えたんですけど、
あれ
エリーを仲間にしたかったんですか？
そうじゃないんです
か？なんだ、なんか妙にエリーに執着してるなと思ったけど、なんかエリーも妙に嫌ってるから、なんだったんだろうなと思って。
あ、ジェームズよ。ジェームズの方よ。
ジェームズ？
うん。あの、襲ってきた方が。
はい。
うん。で、デビットを、今、これ、ウィキペディア読んでるんですけど、戻ってきた際に、デビットの発言から、エリーが自分たちの仲間を殺した、ジョエルの連れであることを知り、怒りをあらわにすると。
うん、
怒り心頭の
復讐心。
そうですね。
なるほど。なんか、そのエリー編のボスみたいな感じでした
ね。そうですよね。
とにかく。あれちょっと気持ち悪かったですね。
気持ち悪かったですね。で、またあの、ドラマチックにさ、火の燃え盛るファミリーレストランみたいなの
あ、そうそう。もう映画ですよね、完全に。
あれは、あれは面白かったし。あのシーン。
面白かったし。
あのシーンから戻って、また、あの、ジョエルのね、
うん。
を救いに行くっていう形だったんですけど。
うん。
うん。
まあだからもうジョエルも何回も救われてるんで。
そうそうそう。
まあ、娘でもあるし、もうなんか命の恩人でもあるし、
うん、
相棒でもあるし、みたいな。
そうですね。
複雑な関係性がね、生まれてるんでしょうけど。はい。はい。
どれ一番重要なシーンを話そうかな。
そう、そこが一番ね話したい、うん、まあまあまあまあ時間経ちましたね、健太郎さん。
その通りですよ、うん、でこのね後につながる話もしたいわけなんで、
はい、はい、
まあ要はエンディング周辺、まあラストシーンですよ。
はい。
うん、まあ先ほどと打って変わって、先ほどの話と打って変わって、ほどなくして、エリーがさらわれてしま まあ、ジョエル一人で行動することになって、病院に入っていく。
はい。
うん。すごい最後のシーンとか、静寂なんですよね。
うん。
うん。何か嫌な予感がするのを予感しながら進むんですよね。
うん。
うん。で、最後、突き当たりの部屋をかけると、そこに横たわるエイジ。
うん。
で、そこに対して、まあまあ、麻酔でもかけてるんでしょう。何らかの手術を行おうとする医師団。
うん。
はい、ファイアフライ所属の医師団。
うん。
もう、ジョエルは、そこで撃つしかなくなってる。
そう、そのね、騎士団のね。
うん。で、そこで、まあ、乾いた音で、バンバンって言って、
うん、
抵抗なく、倒す。殺すで、ね。
うん。
で、エリーを抱えて脱出するし。
うん。
うん。最後、あの辺って、まずそこのシーンってどう思われました？
そうですね。あれ、その、撃つときって、
うん、
自分で撃たないといけないじゃないですか。はいはいはい、ムービーじゃないから。
はい、
だから僕はその配信してるときは、
うん、
もうこれ撃たないかんの、撃たないかんのって言いながら、
ね、
一生懸命撃たない方向を探してました。後ろに戻ったりとか、違う部屋に行こうとしたりとかして。うんうん、でも、撃たなくちゃいけないって分かって、まあ、撃つっていう。形でしたよね。
うん、
ケントさんどうでした？すぐ打ちました。
だってもうエリーは救わないといけないじゃないですか。
うん。
うん。というのもあって、むしろその後のことを考えて、俺は行動しました。
ああ、だから人が呼ばれないようにとか。
うん、多分そうそう、あの包囲されるんだろうな。
なるほど。
って思って、ならどうやって逃げようかを考えながらです。
なるほど。もう完全にだから、騎士団を倒すとか、まあ、とにかくエリーを救うってことを、
うん、
ベストというか、それが正しいっていう方で進んでたわけですよね。
そうですね。
そうですね。多分みんなそうだと思うんですよね。そういう風に作られてるゲームだと思うんで、
うん、
みんな自然に、普通だったらそんな選択しないかもしれないような人類を捨ててエリーを救うっていう選択をみんなしちゃうんですよね、うん、そこで。
ね、なのでもうまあ当然まあストーリー上はもう決められた道の通りに進むしかないんですけど、
うん、
んでまあマーリーンとまた遭遇して、
うん、うん、
うん。その子をよこせ。もう一度呼ばれるわけですね。
うん。
その時も、もう容赦なく。もう、ね、進み出した車は止まらないわけですから。
うん。
周りに撃ち殺して。
うん。
脱出し始めるわけですね。
そうですね。
うん。
いやー、あれ、当時どうだったんですかね。まあ、絶賛されたゲームだから、あのエンディングは、すごい受け入れられたんでしょうね。
一言でね、いわゆる最近のアニメとか、風潮的にですよ。
うん。
ハッピーエンドではないエンド、いわゆるもう、例えば、うつエンドみたいな、
うんうん。
ものの言い方をされる場合もあるんですけど、
うん。
ちょっとね、いやいや、ゲームだったらそうはならないだろうって思ってたところがどっかあるんですよ。
ああ、なるほど。ハッピーエンドになるだろうって。
うん。
うんうんうん。
でも、なんとなくですけど、うん、この世の中、あのラストオブアスのあのアメリカで、この後生きていくにどうするんだろうねって思いながらもうエンディングを迎える自分がいました。
なるほど。
うん、
だいぶじゃあ、まあ、受け入れてますね、健太郎さん。
ああ、そうですね。
そうか。
イコプさんどうでした？
これね、
エンディング。
これね、ちょっと僕、その、 これですね、ちょっと話すとややこしくなるんですけど、うん、これ多分ですね、僕の勘ではそのね、この頃ってですね、あのケンタロウさんちょっと知った、読んだかわかんないんですけど、そのね、これからの正義の話をしようって本が、
うん、
多分このぐらいの時に、でちょっと前ぐらいに出てるんですよ。
ほうほうほう。
ベストセラーになった本で、
うん、
あのね、その本がこんなようなことを言った題材にしてるんですよ。
へー。
その複数人を救うために一人を殺すことは正しいことかみたいな。
はあ、はあはあ。
で、それが大ベストセラーになった後のゲームなんで、ちょっと意識されてるんじゃないかなって思ったんですよ。
なるほど。
そこを、あなただったらどうするって問われてるのかなってちょっと思っちゃって、うん、逆に、だから選択をどっちを選択するのかなって自分で悩んだんですけど、
うん、
そのね、そのマイケル・サンデルさんって人のその本だと、
うん、
その、ただその本では、その、個人的な人じゃないんですよ。自分の知らない人が一人いて、
うん、
その人は、を殺せば、大多数の人が助かる、
うん。
で、その人を殺すのが正しいかっていう話なんですよね。
うん、
で、それは、なんとなく、どっちだろうみたいな感じじゃないですか。正しいと思う人もいるし、正しくないと思う人もいるっていう。
うんうん、
でも、この場合、その一人の人っていうのが、自分にとって大事な人の、うん、がこのゲームなんですよね。
うん。エリー、たった一人を救うべきなのか。
そうそう。自分にとって大事な人を救う。自分、それを、自分のエゴを取るか、社会の福祉を取るかっていう選択の場合はどうだっていう感じなんですよね。で、だから、哲学的なんですよね、これ意外と。
うん、印象的でしたよ、エンディングの時の、に前に、その最後に車に乗った状態の、時に、私どうなったの？いや、お前みたいなやつがいっぱいいてな。うん、お前一人でなくても大丈夫だったんだよ。
そう。そうなんですよ。
わかりやすい嘘つくんすよね。
うん。で、あの表情も絶対気づいてましたもんね、エリーも。
最後にエリーが、それで対して質問が、それを近、うん、誓えるのかってジョエルに言ったら、ちょっとだけの沈黙の後に、誓うよって言った時の、誓えるって言った時のあのエリーの表情で、
うん、
もうすごい複雑っすよね。
要はあのゲームで要はあの表情出したなって表情してましたよね。
うん、
すごいわ。
うん。あの、娘でもない。
うん。
でも、娘でなくとも、この子は救わなければならない。うん、この子は、を守るために俺はやってきたんだっていう、ジョエルの意志と。
うん。
そう思わせるための旅と、を踏まえて、あのエンディングですよ。
そうなんですよね。だからさ、このゲームで作った人が何を伝えたかっていうと、伝えたかったかっていうと、うん、何なんでしょうね。ちょっと、わからんけど、あの表情なんでしょうね。
そう。あと表情があるとブラックアウトして、ほんの一瞬間があった後に白い文字で、うん、ザラストバスって出てるじゃないですか。
そう、あれね、すごか
った。あれ、あそこまで含みで演出でしょ、あれって。
そう。あれはね、あれはね、やっぱ、すごいですね。表現者だなと思いましたね。あそこであの勢いでドンって出てくるのは。
だでちなみにもうこれで本編ちょっと締めますけど、一番最初に異国さんに聞いたこと、はい、もう一回聞いてみようかな。
はいはい。
こんなゲームだと思ってました。最初にやったこと。
ああ、なるほどね。全然思ってなかったですよね。そういう、そんな哲学的なことまで考えさせるゲームだとは思ってなかったですし、
まあじわじわじわじわ
生き残って、そう、いや本当ね、生き残ってわーいっていう話で終わるかと思ったら、なんかもういろんなことを考えさせられてね、
うん、
まあ想像よりも単純に面白いっていうのもありましたしね、
うんですね、うん、うん、まあね、あのもう思いの丈のまま まあ、ワンの話はちょっと喋ってみましたけど、あの、やっぱ、感想は感想なだけで、
うん。
やった方がいいですよね、これ。
これね、やっと、それをとにかく今日僕はね、伝えに来たんで、やったことない人はやった方がいいし、
ですね、
もう、やったことある人も、まあ、面白かったねって言いたいっていうゲームですね。
うん。うん、まあ、おおむね、あの、2をやらんがためにみたいな感じもあって、あと、他にもちょっと積みゲーの部分もあって、ちょっと一周ちょっとで終わってる。もう一回ね、頭から、その、強くてニューゲームみたいなのやったこと、やったんですけど。
はいはい。あ、そうなんですね。
うん。全然進んでないので、ね、その辺もちょっと、あれですね。もう一回味わいながら、みたいな部分もありますし。
そうですね。うん、もう一回やっても面白いと思うし。僕ね、2をクリアしたとこなんで、もう一回2はやりたいなと思ってますけど、
ね。ああ、なるほどね。
はい、うん。はい。
そんな、じゃあ2の話は、この後引き続き、しましょう。
はい。
はい。はい、じゃとりあえず本編締めます。はい。ありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
ドワラジ。
エンディングでございます。はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
はい、はい、あってましょう、こんな。
ね、あのね、本当最初そのケンタさんと最初打ち合わせしてる時に、
うん、
1時間も喋れんって言ってたのが嘘みたいに時間経ちましたし、
ね。この勢いで続編もお願いします。はい。
はい。
ね、実はこれ、本編1の話を終えてから、はい、イコップさんにちょっとご紹介したい番組、ポッドキャストがありまして、はい、これをね、はい、エンディングまで撮っときましたよ。
はい。
はい。ですね、私のポッドキャスト大先輩なんですけど、はい、沢田信也さんっていう方がやってらっしゃる、狭くて浅い奴らっていう番組があります。
はい。
こちら
の人かな。
そうです。はいはい。そうです。よくご存知ですね。はい。はい。
今検索して。
うん。沢田さんがやってらっしゃる狭くて浅い奴ら、あ、通称狭浅さん。
うん、うん。
こちらの、
はい、
最新回が実は、ザ・ラスト・オブ・アス1の話をしてます。
マジっすか。
はい。俺はちょっと聞いたんですけど、イコプさんにこれ先に聞いてねって言うと、考えとか気持ちとか表現が変わってしまうと思って、うん、今、エンディングで初めて紹介する形な、うん、だったんですよ。
なるほど。
なので、明日とか明後日とか通勤、通学はないか、通勤とか、あ帰りとかにちょっとお時間あればですね、ぜひちょっと聞いてもらいたいな。そして、リスナーの皆さんにもちょっと聞いてもらいたいなと思います。相変わらずなんですけど、いつもちょっと紹介するときは言ってるんですけど、この沢田信也さんの表現に嫉妬します。
へぇ、
こんな、やってねっていう紹介があるのかっていう紹介をします。
そうなんですね。やりたくなっちゃう感じ。
今、我々はほら、ここが面白かったよっていう紹介をするじゃないですか。
うんうん、
こういう紹介じゃない紹介の仕方でやりたくなるみたいなところって、いや
ー、
こんなんのは俺にはできないなって思って聞き出ました。ぜひ、イコプさんこれ聞いてください。
また楽しみですね。はい、わかりました、
うん。で、ちょっと俺に感想ください。また。
はい。
はい。もう一度。
聞いてみます。
沢田信也さん。
ね、
うん。
はい。ポッドキャストって僕、ケンタロスさんぐらいしか聞いたことないんで。
ああ、ぜひ。
全然知らない分野
で。他の番組で聞いていただければ、
ね。はい。
沢田信也さんの、狭くて浅い奴ら、狭浅さんの最新回、ラストオブアス回をやってますので、ぜひそちらを聞いてください。はい、そして、今日ね、メインゲストで、おしゃべりいただきました。イコプさん。
はい。
ドワラジ初登場のご感想をいただければ。
いやでも本当楽しく喋ることが できました、ありがとうございます本当に、
うん、
なんかね、ま、もちろん喋ることとか全然経験ないことなんで。
いや、実況やってんじゃない
ですか。実況ってね、本当に実況してるっていうか、一緒にゲームしてるのをね、一緒に見てもらって楽しいだけで、全然そのゲーム実況者とかのつもりじゃ全くなくて、やってるだけなんで、喋、
うん、
るのはね、本当に心配だったんですけど、一応なんか1時間ね、時間が経ったなっていうだけで、ありがたいなっていうね。僕はね、このブログをね、主にやってた、まあ、やってるつもりなんでね、
うん、
また、その、リコプと言いますんで、ブログとかね、読んでいただけたら、ありがたいなと思いますね。
はい、はい。はい、もう何、じゃあ、紹介まで含めて。じゃあ、あれですね、まあ、イップそのブログの方も貼っておきます。それと、実況は何ですか？ツイッターなんか参考にすると、今やってますよ、みたいな感じですよね。アーカイブも見れるんですよね。
いやね、まあ、そうなんですけど、ケンタさん、実況はまあ、いいですわ、実況
は。何やそれ。
実況はね、僕のアイデンティティには入ってないつもりなんで。
あ、そうですか。
ここはね、いいです。
これ、イコプさんのね、はい、いまだに、あれはツイッターに、一瞬の動画だけ上がってたんですけど、ヒットマンが大好きで、ね、
はい。ヒットマンやってましたね。
バーカウンターにいるバーの、バーテンダーの人を、いきなり殴りに行くっていうね。はいはいはい、あれ、もう、ゲラゲラ笑ってみましたよね。
あれ見れば、これはステルス無理だなって思いますよね。
こんなスナイパーがいるかと。
そうそうそう。ステルスゲーですからね。
いや、ほんで、いや、やっぱり、面白ブログの人のイメージで、ね、私はいましたし。
うん、いやー、面白いかともかく、まあ、ブログをね、のんびりやってますんで。
もう、
ブログ、結構ブロガーの方も出てるんですよね、この。
ああ、もちろんです。もちろんです。ですね。
そうですよね。はい。から、ブログ、はい。
あ、今更ちょっと、何ですか？お礼方々じゃないですけど、
はい。
覚えてるのはね、うちの生放送イベントあったでしょ？ドアラジの。
ああ、はい、行きました、はい。
そうそう、あの時来てもらったんですよ。うわ、イコプさん来てるって思ったね、あの時。
あの時まだ全然フレンド、てか、ケンタロウさんって僕フレンドじゃないですか、もしかして。
じゃないです。
あ、じゃないですね。
うん。
じゃあ、まあ、いつかね、機会があ
って。ああ、もう、喜んで。
縮まったらね。
いや、もう十分縮めるために呼んだみたいなもんな。
いやでもね、ケンタさん、そう言っといてね、こう、フレンド申請するとね、拒否されましたってなっちゃうかもしれないからね。
いや、よー言わず。そんな二度と、イコプさん登場してもらえないのよね。やり口をしませんからね。
そんな
ことない。
ゲームと実際は違うもん、
ね。いやいやいや。裏表のないケンタさんですよ。
そう、プライベートと負けちゃう人かもしれないんで。
はい。いやいや、でも、
はい、また、でもね、本当に、今日は楽しかったです。
はい、ありがとうございます。で、引き続き、このまま、収録の方はね、
はい、
パート2の方も。
そうですね。はい。
はい。じゃあ、とりあえず、一旦ね、第1部締めましょうか。はい。
はい。
番組へのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com。doaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。スマートフォンポッドキャストアプリ
なのに、
スポティファイにて、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディは毎週日曜配信です。それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
イコップでした。
また来週同じメンバーでお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。